続いて一般質問についてです。12月定例会では12月12日および13日の2日間にわたり6人の議員が一般質問を行いました。一般質問と答弁の用紙は次の通りです。防災について質問、津波対策としてのソフト面の強化について答弁、東日本大震災発生時は当地方にも大津波警報が発表されましたが、市の指定する避難施設において確認できた避難者は最大で764人でした。この他にも避難した方々がいたものと考えますが、やはり全体的には少なかったことは否めません。その要因については当地域で大きな地震の揺れが発生しなかったことから大きな津波は来ないだろうと自己判断した方が多かったのではないかと考えています。しかし市としては揺れが伴わない地震であっても大津波警報や津波警報が発表された時には直ちに高い場所へ避難するという津波への危機意識を市民の皆さんに一層高めていただく防災啓発が非常に重要であると認識しているところです。そうしたことからまず家族という小さなコミュニティの中で防災について話し合っていただくために9月の第1日曜日を家族で考える防災の日に設定し、その啓発に努めるとともに子どもたちへの防災教育の一環として市内の小中学生を対象に我が家の防災対策をテーマとした作文を募集するなど、一人一人が自分の命に主体性を持つという意識を育み、災害に対する自助の対応力を高める取り組みを行ってきました。また平成24年7月に中部ブロック全体で取り組んだ津波避難訓練では、事前準備として地域の方々の参加によるワークショップを3回開催し、地域内の危険箇所や津波からの避難時に障害をきたす箇所などについて意見交換を行い、その結果をもとに地震によって家屋やブロック塀等の倒壊の危険性がある箇所については訓練時に通行止めとするなど実践に即した訓練を実施しました。この訓練では地域内の幼稚園や保育所、小中学校が参加し、訓練スタッフに小学生を配置したほか、園児の避難支援を中学生が行うなど地域全体で訓練に取り組み、行政主導ではなく地域が主体となって実践できたことは津波対策への想像力不足を補い、日頃から津波にどう向き合うかを考える機会となり、このことが地域の防災力の向上に発展するものと考えています。先の東日本大震災においても、中学生が小学生の避難を助け、また児童生徒の率先した避難行動がきっかけとなり、周囲の住民が避難を行い、津波による被害を最小限に抑えた事例が報告されています。こうした例を教訓とした地震や津波に対する防災教育とともに、東北地方での辛い経験と厳しい教訓は災害に強い町づくりへの知恵として永遠に引き継がなければならないものです。そのためには防災意識を次の世代に引き継いでいく取り組みとして、児童・生徒を含めた地域における実践的な訓練や防災教育を重点的に推進し、家庭から地域へと長期的に防災効果を浸透させる仕組みづくりを行っていきたいと考えています。市民の声を聞く制度の充実を。質問、市民の声をもっと聞けるよう取り組みを充実することはできないか。答弁、本市では市民の皆さんとの共同を合併後のまちづくりの柱の大きな一つに掲げています。そして共同の根幹となるのが 市民の皆さんとの情報共有であり、これを推進するためには市政情報を市民の皆さんにお知らせするとともに、行政に対するご意見やご要望のさまざまな声をいただくための取り組みは必要であることは申すまでもありません。こうしたことから市においては合併直後から市政未来ポストをはじめ、市民の皆さんとの意見交換の場ともなるまちづくり学び合い講座などを積極的に推進する一方、市長として自らもできる限り地域に出向き、自分の考えを伝えながら地域の方々の生の声をお聞きしてきました。今後においても市政未来ポスト等の校長制度についてさらに多くの方々に知っていただき、気軽にご利用いただけるよう広報誌やホームページ等でなお一層の周知に努めるとともに、市長としてもさらに市民の声を拝聴していきたいと考えています。また制度の充実はもちろんのことですが、より大切なのは市民の声を聞く職員の意識であると考えます。これまでも職員はさまざまな場や機会において市民の皆さんの考えなどをお聞きしてきましたが、今後においてもさらに真摯に聞く意識を徹底させ、共同のまちづくりの推進につなげていきたいと考えています。新市建設計画について。質問。新市建設計画の進捗状況、残事業について。答弁。新市建設計画については、合併後のまちづくりの方向性を示した計画であり、新市の将来像の実現に向けて必要な事業として114の事業を搭載しています。まず進捗状況については、114事業のうち現在87事業が完了および実施中であり、進捗率は 76.3% という状況です。なお地域別では、旧田辺地域が 75.6%、 龍神地域が 73.3%、 中辺地域が 100%、 王東地域が 43.8%、 本宮地域が 82.4% となっています。こうして見ると地域ごとの進捗に差があるものの、全体的には合併特例債をはじめとする有利な財源を活用する中で、道路やケーブルテレビの整備をはじめ、防災関連施設、学校、障害学習施設、さらには観光施設などの整備に取り組んでおり、生活基盤はもとより防災、教育、文化、観光といった幅広い分野において着実に充実が図られているところです。そういう意味では新市のまちづくりはおおむね順調に進めることができていると考えています。次に未実施事業については、現在27事業が未着手となっています。具体的には道路関連で6事業、学校施設関連で5事業、住宅関連で4事業、保育所整備及び林道整備関連でそれぞれ3事業、簡易水道関連で2事業などがあります。新市においては、新市建設計画をまちづくりの基本と位置づけ、建設計画搭載事業の推進に取り組んでいるところですが、一方では建設計画搭載の有無にかかわらず、その時々の状況を踏まえ、必要性や緊急性を見極めた上で各種事業の推進に取り組むことが重要であると考えています。そうしたことから、搭載事業において地元調整など事業実施に向けた環境が整っていない事業も含めて27事業が未着手となっている状況でありますが、現在個々の事業について実現の可能性も含めて多角的な観点から鋭意検討を重ねているところです。